RRI World Service You, Voice of Indonesia. Joho Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itasimasu. Minasan, mainichi, Nippongo Hoso, programu no 15150 95 11785 suhasu o kiku koto ga dekite. Matawa id.voi.co.id no on demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbanwa. Kochira wa Indonesia no koe desu. Tokunatsu no Jakarta kara Nihongo hosso o okuri itasimasu. Konban, kore kara no bangumi wa hajime ni nyushu. Chujuite, toki no mondai o okuri itasimasu. Kore de hajime no nyushu desu.
それではニュースをお伝えします。
ジョコウィドド大統領は労働者保護法の改正が迅速に解決することを望んでいます。これは月曜日にジャカルタの国家宮殿で大統領と会談した後、インドネシアの労働者の配置と保護のための国家機関ヌスロン・ワヒド会長が語ったものです。大統領は法律の改正で海外で仕事に行きたい人は簡単にサービスにアクセスし登録することができると語りました。大統領はこれまで船の乗り組員を含む海で働く労働者は、インドネシアの労働者の配置と保護のための国家機関のデータに含まれていないと説明しました。大統領はまた、労働者保護法の改正は、海外で働くインドネシアの市民がよりよく保護することができるようにすぐに完了したいだと主張しました。労働者保護法の改正はインドネシアの労働者のためのワンストップのサービスを提供するためで、インドネシアの労働者の配置と保護のための国家機関権限を強調するものです。それでは次のニュースです。スシー・プチアストゥティ海洋水産大臣は東南スラウェシ州のコラカ地区ボマラクにあるハカトゥトプ村の沿岸地域を訪問しました。この訪問でスシー大臣は破損した状態ので漁業水域を視察しました。魚が集まる場所であるマングローブは伐採されています。スシ大臣は月曜日にコラカ地区で生態系を乱されないように魚を維持する方法について鉱山会社に警告を与えると語りました。寿司大臣はまた漁師と対話し、漁師が中くた線香の捕獲のためのブーブーと呼ばれる漁具を購入しました。その後500個の漁具ブーブーは見本としてコラカ地区の漁師に提供し、500個の漁具ブーブーは他の 地域の業者に提供しました。寿司大臣はまた業者保険登録されていないいくつかの業者を見つけ受けました。寿司大臣は業者は援助を与えられたと業業に戻ると期待しています。アンタラ中心さエルカベエンとベトナム中心さマレーシアのブルナマ中心さはアセアン中心さの連盟の形成を推進します。グイェヌ・ドゥクロイは月曜日にジャカルタでアンタラ中心さミディアタマ・スリオディニングラッツ社長と会談した際、連盟は1国内2国間及び他国間の問題にも関連する情報交換で協力を強化することができるように、すべての ASEAN 加盟国の情報機関を統合することが期待されると述べました。ミディアタマ社長はグイェン・ドゥクロイの意見に同意するが、彼は連盟形成を開始するためのイニシアチブを取る中心者の欠如が今直面している重要な障害であると言及しました。このイニシアチブをサポートするためにミディアタマ社長は近いうちに中心者の代表団の最初の会議を開催するアイデアと計画を推進するためにアセアの事務局に連絡を取る予定です。グイェン・ドゥクロイはアセアン中心者の連盟の形成を議論する最初の会議は代表者のためのアクセスを容易にするためアセアン事務局のあるジャカルタで開催することができると語りました。アジア大会2018ジャカルタの国際仲介基金 IMF サミット、ベトナムのダナンでアジア太平洋経済協力 APEC サミットなど議論のきっかけとなるかもしれない興味深いいくつかの話題があります。それでは最後のニュースです。インドネシアは10月のブエノスアイレスで開催される世界電気中心開発会議 WTDC に向けて2017年のアジア太平洋地域準備会議においてサイバーセキュリティ運営の問題を取り上げます。中心情報所の他国間機関のスリスナーディ局長は月曜日にバリーのレーギアンでサイバーセキュリティの問題でインドネシアは2017年の WTDC のための宣言の草案の中にサイバー論理奇跡を追加したいと述べました。インドネシアの代表団の一人であるスリスナディ局長は国際電気中心連合のアジア太平洋地域準備会議はアジア太平洋地域開発フォーラムの後に2017年3月21日から23日まで開催されると述べました。アジア太平洋地域準備会議は領域に国際電気中心連合のメンバーの利益を均一化するための会議であり、その結果は宣言に含まれる WDTC の宣言にも含まれます。これでニュースを終わります。 円田がお招待します。その後時の問題をお届けいたします。
インドネシア共和国観光省と協力して RRI Voice of Indonesia World Service はオーストラリア、ニュージーランド、日本、韓国、中国、台湾、香港、インドのリスナーのためにインドネシアワンダフルクイズ2017年を再び開催します。インドネシアは1万7000以上の島からなる世界最大の群島国家です。人口は2億1500万人以上で200以上の部族があります。インドネシアは多様な風景に恵まれています。例えばジャワ島とバリ島の緑豊かなスウェーデン、スマトラ島、カリマンタン島、スラウェシ島の熱帯雨林、ヌサタンガラのサバンナ草原、西パプア州の雪の頂などです。また豊かな文化、古代寺院、音楽、それぞれの場所で異なる儀式もあります。訪れる誰もがインドネシアの温かくフレンドリーな人々に迎えられるでしょう。インドネシアを訪問してみたいですか？インドネシアの美しさを直に楽しみたいですか？ワンダフルインドネシアクイズに参加することであなたの夢を叶えてください。無料でインドネシアの魅力を楽しむ旅行が当たるかもしれません。その方法ですが、以下の質問に答えてください。 1. インドネシア観光のスローガンは何ですか？ 2. あなたのお気に入りの番組は何ですか？ 3. あなたはなぜインドネシアを訪問したいと思っているのでしょうか？手短に答えてください。あなたの答え、写真、パスポートのコピーを2017年5月1日までに foiweekquiz2017@gmail.com まで送信してください。
Friendship and love, that's what I feel. Hold my hand, stand with me. People of the land, they dance and sing. Magnificent beauty of nature among the colors of heaven. This is a wonderful place. I feel love. Oh, wonderful Indonesia.
リスナーの皆さん、今日はインドネシアに学ぶ沖縄県産業振興公社都市情報窓口を設置することについてお伝えします。沖縄県内の中小企業の海外展開などをサポートする沖縄県産業振興公社は15-17日、都市調整庁 BKPM や日本貿易振興機構 JETRO ジャカルタ事務所、昨年12月に開所したスリアチプタ情報センターなどを訪問しました。沖縄の新しい投資サポート窓口を紹介するとともに、ワンストップサービスなどインドネシアの投資誘致、受け入れ、ノウハウを学びました。沖縄県と産業振興公社は、昨年 10月から沖縄への投資や沖縄との貿易を考える外国企業をサポートする窓口ビジネスコンセルジュ沖縄を開設しました。東南アジアを中心とした物流ハブ機能や経済と空港の投資優遇制度など沖縄のメリットを海外に発信し、積極的に投資誘致を行っています。今回の訪問は、その地域を紹介に加え、今後、情報交換や連携が必要となる海外の投資関係機関などとの関係構築が目的しました。すでにシンガポール、香港、上海、北京、台北を訪問し、インドネシアは廊下照明です。浜本祐樹の専門コーディネーターは、インドネシアの潜在性は高く、今後世界的にプレゼンスは増していきます。2018年には、非医高校樹立60周年を迎え、非医間で人材や経済交流がさらに活発化することが考えられます。沖縄への投資メリットを明確に発信していきたいと語りました。17日にはベカペンを訪問し、意見交換などを行った後、実際にワンストップセンターの窓口を視察しました。投資手続きのプロセスを見ながら、システムの特徴などについて詳しく説明を聞きました。佐賀和義孝専門コーディネーターは、都市化の立場から分かりやすく迅速なシステム、インドネシアが海外投資誘致のため長い間積み上げてきた努力の結果だと思う。国と地方自治体という規模の違いはあるが、学ぶことは多く、ぜひ今後の参考にしたいと語りました。これでコメントを終わります。このコメントはジャカルタ新聞から抜粋でお送りいたします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初にファシズム運動が開始されたことについてです。1919年3月23日にイタリアのファシスト運動はベニト・ムッソリニによって設立されました。ファシズムはイタリアやヨーロッパの一部の国で開発する独裁政治運動です。ファシズムは第一次世界大戦によって引き起こされる政治的、社会的変化や社会主義と共産主義の広がりに対する反応です。イタリアのファシスト党は急速に発展します。1921年にこの党は3万メンバーがありました。同じ年ではこの党は議会の一員としてそのメンバーの35を提供するために管理しました。次に世界気象機関が設立されたことについてです。 世界気象機関は国連の公園の下、世界気象機関です。世界気象機関のメンバーは191の国と地域です。これらの組織は、監視及びその様々なプログラムを通じて環境を保護するための国際的役割を果たしています。例えば、天候や気候監視プログラムと水分水資源プログラムの世界などです。1950年3月23日に世界気象機関の設立の日でした。それから3月23日に世界気象の日を行いました。最後にアダム・マリックはインドネシアの第三の副大統領に任命されたことについてです。3月23日にアダム・マリックは第9ハムンクブオノを置き換えるためにインドネシアの副大統領に指名されました。彼のキャリアはジャーナリストと民族主義運動のリーダーとして始めました。1963年にアダム・マリックは最初の商業大臣としてキャビネットに入力されました。1964年に彼は国連での貿易と開発に関する委員会代表部の会長となりました。1966年に彼はキャビネット・ドゥィコラ・ドゥアにインドネシア共和国の第二副首相と外務大臣になりました。アダム・マリックはインドネシア共和国の副大統領になるように管理するとき、最高のキャリアを実現しました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間はこれで終わります。
フォーカス番組をお届けします。
リスナーの皆さん、フォーカスです。今日は外国行船が17隻を打防し、リアウ小島州沖などで船舶証明偽造の新手口についてお伝えします。海洋水産省は3月12日から17日までにリアウ小島州沖などで違法操業中の外国行船合計17隻を多忙し、外国人船員合計74人を拘束しました。いずれもインドネシア行船の船名を使った2世の船舶証明を使う新たな手口で操業していたということです。同省が3月21日に発表しました。海洋水産省によると、17隻のうち13隻はベトナムの行船で、リアウ小島州、ナトゥナ小島周辺の排他的経済水域 EEZ で違法操業していました。残りの4隻はフィリピン行船です。北スラウェシ州沖の領海で多忙されました。拘束された船員の国籍はベトナムの57人、フィリピンの17人でした。漁業法違反で有罪になった場合、最高で禁錮6年もしくは200億ルピアの罰金が課せられました。同省の海洋水産資源監視局のエコ・ジャルモ・アスマディ局長は、インドネシア国旗を掲げるなど一見インドネシアの行船でした。禁止対象のトロール業法で操業していたので摘発したと説明しました。インドネシア国内では海洋水産大臣令2015年2号により底引き網などを救ったトロール業法が全面禁止されています。海洋水産省は2016年10月に10トン以下の小型船を対象にした 漁業強化制度を廃止しました。強化証がなくなっても操業できるようになりました。偽の船舶証明を作った新手口について、エコ局長は10トンを超える比較的大きな漁船と小型船が船団を組んで密漁しているとの見方を示しました。保冷庫などを備えた大型漁船は EEZ 領海外で待機し、小型漁船はインドネシア国内の漁師と連絡を取っている可能性があるということです。違法漁船取締りでスシプジェストティ海洋水産大臣は、就任直後の2014年11月から1年間、外国建造の大型漁船を対象に操業強化の更新を一時停止する措置を取り、違法漁船をあぶり出しました。現在同措置は解除されており、新手口の密漁への対策が求められています。リスナーの皆さん、これでフォーカスを終わります。
Pesona Indonesia Banggumi o Okurishimasu.
Listener の皆さん、 Pesona Indonesia です。今日は東カリマンタンのブドロップ伝統をご紹介します。ダヤク族はカリマンタン州での先住民の一つです。この族はたくさんのサブ部族を持っています。その一つはダヤクアガバク族です。ダヤクアガバク族は全員東カリマンタンでのサンバクン県やスブクー県やルンビス県やブルガン地区の一部に住んでいます。この族は彼らの古代的な伝統で知られています。その一つはカヤウ伝統です。カヤウ伝統は長い歴史を持つ敵の道を切ることの伝統です。しかしこの伝統はもう取り残されました。現在ダヤクアガバク族は誰にも優しい族になります。ダヤクアガバク族は現在まで維持されている古代的な伝統はまだ持っています。その一つはブドロップ伝統です。ブドロップ伝統はダヤクアガバク族での神の裁きの伝統です。この伝統はダヤクアガバク族員の間の問題を解決するために実行します。ダヤクアガバク族の市民の間の紛争で通例の審議決裁は両当事者のための要益ができなかった場合、ブドロップ伝統は解決するための最終の手段です。ブドロップ伝統における高い社会的裁判と心理的効果で、ダヤクアガバク族はある問題を解決するためにこの伝統を取ることに無謀ではありません。この伝統を実行する前、通常族長は友好的または通例審議で彼の市民の間の紛争を解決するとします。ブドロップ儀式を実行するためには、儀式には負ける方のための身代金を提供するために高価なコストがかかります。利用当事者は儀式の前に合意に従い、数百万から数億ルピアがかかる古代の壺または豚などの家具の形で身代金を提供する必要があります。ブドロップ儀式での負ける方は結果を負担する必要があり、合意された身代金を支払う必要があります。 ブドロップ伝統の川で行う必要があって、いくつかの条件があります。その要件はブドロップのやり手の位置のマーカーと戦争の霊の儀式を呼び出す要件として、ランブタンフタンのキーです。この儀式の収容点は両方を義務するために神からの強化を求めることです。霊を呼び出す儀式が終わった後、紛争する両当事者は儀式のアリーナとして川に入ります。ブドロップ伝統では無罪の人は水中でダイビング中に土地で普通に呼吸することができると信じています。一方、有罪の人には彼らは水生物からと戦争の霊からの干渉を受けると信じています。有罪の人が水で生き残るために必死な場合、耳や鼻から出血することができます。それも死につながる可能性があります。リスナーの皆さん、これでペソナルネシアを終わります。明日もまた他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。インドネシア共和国観光省と協力して RRI Voice of Indonesia World Service はオーストラリア、ニュージーランド、日本、韓国、中国、台湾、香港、インドのリスナーのためにインドネシアワンダフルクイズ2017年を再び開催します。インドネシアは1万7000以上の島からなる世界最大の群島国家です。人口は2億1500万人以上で、200以上の部族があります。インドネシアは多様な風景に恵まれています。例えばジャワ島とバリ島の緑豊かな水田、スマトラ島、カリマンタン島、スラウェシ島の熱帯雨林、ヌサタンガラのサバンナ草原、西パプア州の雪の頂などです。また豊かな文化、古代寺院、音楽、それぞれの場所で異なる儀式もあります。訪れる誰もがインドネシアの温かくフレンドリーな人々に迎えられるでしょう。インドネシアを訪問してみたいですか？インドネシアの美しさを直に楽しみたいですか？ワンダフルインドネシアクイズに参加することであなたの夢を叶えてください。無料でインドネシアの魅力を楽しむ旅行が当たるかもしれません。その方法ですが、以下の質問に答えてください。 1. インドネシア観光のスローガンは何ですか？ 2. あなたのお気に入りの番組は何ですか？ 3. あなたはなぜインドネシアを訪問したいと思っているのでしょうか？手短に答えてください。あなたの答え、写真、パスポートのコピーを2017年5月1日までに foiweekquiz2017@gmail.com まで送信してください。
Friendship and love, that's what I feel. Hold my hand, stand with me. People of the land, they dance and sing. Magnificent beauty of nature, among the colors of heaven.
Indonesia.
와르나와르니 인도네시아의 최근의 정보로 お 楽しみ ください.
리스너 여러분, 와르나와르니입니다. 今日は 魅力的な 太陽の 集大成について お伝えします。 リスナーの皆さん、 赤道は 地球の 回転軸の 二極と反抗し 地球の 中心にある 仮想線です。 赤道は 北半球と南半球の 2つの部分に 地球を分割しています。 世界で唯一赤道をまたぐ特別な都市に 西カリマンタのポンティアナック市があります。 1928年、 オランダの地理学者は ポンティアナックへの国際的な 遠征を行い、 赤道の地点を決定しました。 同じ年に ゼロ度のマークとして 矢印マイルシュトン形の記念碑が建てられました。 その後、元の記念碑を保護するために 1990年にドームが増設されました。 リスナーの皆さん、 3月21日と23日には ポンティアナックの赤道記念碑で 発生する特有の元素があります。 この元素は 太陽の集大成と呼ばれます。太陽の集大成は太陽が赤道の真上を通り地球上に影が見えなくなる元素です。影が見えなくなる元素は 3月21日、23日と9月21日、23日の 年2回発生します。 この元素は3月21日には 午前11時50分、 3月22日には 午前11時50分、 3月23日には 午前11時45分に発生しました。 リスナーの皆さん、 ポンティアナック特に赤道記念碑の観光の可能性を促進するために ポンティアナック市政府は 2017年3月21日から23日まで 太陽の集大成を開催しました。 このイベントは影の見えなくなるインドネシアの ユニークな 自然現象を目指すするために開催されます。今年のテーマは赤道の都市ポンティアナックの市民がクリエイティブかつ競争力をつけることです。数日間伝統舞踊のマレーと大役中国舞踊民謡民族音楽 コンテンポラリーダンス、イン、シー、チブ、トリ、コンテスト、料理のスタンドなどの様々な活動が開催されました。この3月の太陽の集大成の活動が異なる点は、ストリート、カス、コミュニティ、マチック、アート、ギャラリー、学者などのポンティアナックでの クリエイティブ経済のサブセクターコミュニティの参加です。 皆さん、これでワナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
明日のワルナワルニーでまたお会いしましょう。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの男性ポップ歌手メルキー・グスラをご紹介します。メルキー・グスラは1947年にモロタイ・ハルマヘラで生まれました。家族のイベントで歌うの経験で、メルキーはインドネシアのポップ歌手として成功になりました。それでは皆さん、まずはメルキー・グスラの曲「Pergi untuk Kembali」を聴いてください。メルキーは彼が希望することが叶えました。いくつか賞も受賞しました。メルキーは1995年に賞を受賞して最高のポップ歌手になりました。ソロ活動以外にメルキーはディアナ・ナスティオンという人気なインドネシア女性歌手とデュエットをしました。彼らのデュエットアルバムの 人気になりました。では皆さん、次の記憶はメルキーとディアナのマダ・ミャンディギンを聴いてください。
Entah di mana kita.
次々の地域や都市への小を活動が多いし、レコードに忙しくて、メルキは病気になりました。2005年にメルキ・グスローが亡くなりました。彼の一人の娘、メリー・グスローは彼の足音、ポップ歌手と作曲家の道をたどります。それでは皆さん、最後にメルキ・グスローの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Jangan percaya sampai ke ujung dunia. Banyak doi baroya habis percuma. Dorang bilang pelaut obrak cinta, dompet so kosong baru ingat rumah. Semua kita punya ngana suminta.
Kita paling ngana sulai, kita paling ngana sukawi.
Jika kalah bayar kon Dios, cari lain. Jika kalah bayar kon Dios, cari lain.
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
RRI Word Sabisu Voice of Indonesia. Joho Sechu Joku Songgen. Voice of Indonesia Jakarta no Indonesia Kyowa Koku Radio Hoso Kyoku Kaigai Hoso wa Newsu Joho.エンターテイメントをお送りいたします。皆さん毎日日本語放送プログラムの15150952511785周波数を聞くことができて、または IDpoi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見ご感想宛先 mail.poi.co.id email アドレスまたは RRI の国際放送 Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat Yonggo Jakartaまたは PO Box 1157 Jakarta Indonesia です。その他 Voice of Indonesia Facebook と POI Indonesia Twitter を見ることができる。